こんにちは、マイクロソフトの松崎と申します。よろしくお願いします。昨日ですね、Office 365 API についてですね、セッションさせていただいたんですが、その中の一つにもなるんですけど、Skype の API ですねについて、ちょっとですね、Skype だけ切り出してこちらで、セッションやらせていただきたいと思います。で、実はですね、昨日の私のセッション聞かれた方はお分かりかと思うんですが、時間がなくてですね、デモを全部切ったんですね、後ろね。説明だけやったんですけど、もうすでに満足度の結果が出てるんですが、かなり不満だったようで、今回ですね、デモを説明を削ってでもちょっとデモは全部やろうかなという勢いですので、よろしくお願いします。まずですね、セッションについてなんですけど、最初ですね、 Skype for Business の API についてみたいな感じに書いてたんですが、ちょっとセッションタイトルを改めました。何かというとですね、Skype デベロッパープラットフォームって書いてるんですが、後半ですね、若干Skype for Business じゃなくて Skype ですね、コンシューマー版 Skype の話も若干出てくるというような構成になっています。で、話の、骨子としてはビルドで発表された、要はビルドのタイミングでですね、ビルドの前後で発表された新しい API の話を、デモを中心にお見せするというような、セッションの組み立てになっています。ではですね、その Skype デベロッパープラットフォームについてですね、ちょっと全体の、まずいきなりですね、デモで新しい API の話してもちょっとさすがに乱暴すぎますので、ちょっと大前提として2つ話しておきたいと思います。どういう戦略なのか、それから、今まではどうだったのかという話だけザラッとしてから、早速新しい API の話をしたいと思っています。何かというとですね、まず、新しい今後の API 戦略なんですが、 Skype デベロッパープラットフォーム全体のこう戦略が書いてあるんですが、ポイントの一つがまずクラウドということですね。Office 365もそうですが、Skype 本体も含めてですね、オンプレを別に切り捨てるつもりはないんですが、かなりクラウドフォーカスな API になっていると。クラウドの方がむしろ使いやすいです。ちょっとオンプレだと面倒な設定が必要になりますみたいな、そういうような、形にですね、そういうふうにしてでも、もうクラウドの方にフォーカスしていくというようなですね、かなりクラウドを意識した API 構成になっています。あともう一個がですね、クロスプラットフォームというところですね。もう昨日のセッションでも話したんですが、今オフィス全体がそうなんですけど、Mac とか iPhone とかAndroid とかそういった端末上で使われる方がほとんどですよねと。もちろん Windows で使っている方も多いと思います。なので、そういったプラットフォームでも違和感なく開発していただけるような開発プラットフォームを作っていくというのが2つ目の戦略です。それからオープンテクノロジーですね、2番目のクロスプラットフォームと関連してます。要はですね、 Windows だけでしか動かないとかそういう形ではなくて、できるだけオープンテクノロジーを使っていこうということです。それからですね、これあんまりはっきりとは言ってないんですが、必ず絵の中に下にこう、下の方見えますかね、 Skype for Business と Skype って必ず両方入れてるんですね。で、これ何かというと、コンシスタントというかですね、一貫性というか、シンメトリーというか、コンシスタントというかですね、要は Skype for Business と Skype、もともとご存知かと思いますけど、生まれが違うので片方はリンクだった、片方はもともとですね、マイクロソフト製品じゃないスカイプだったっていう歴史があるので、今 API 全く変わってますけれども、基本的にシンメトリーな形、要は両方全く違う開発スタイルっていう形ではなくて、できるだけ揃えていこうというようなですね、戦略のもとに全体のプラットフォームを作っているという形になります。で、これまでの開発技術をじゃあちょっとですね、おさらいをしてみたいと思います。これだけのものがあったんですが、一番よく使うのがですね、Skype for Business SDK っていう、まず一番上にあるやつですね。昔リンク SDK と呼んだものになります。ご存知の方はちょっと打足になるかもしれませんが、これどうやって使うものかというとですね、これからお見せする API と全然違うんですね。何かというと、Skype for Business もしくはリンクですねのクライアントが立ち上がった状態で、そこと連携して動くアプリケーションを作るという、そういうものだったんですね。だからこの SDK 使ったことある方はご存知かと思うんですけど、必ず立ち上げとかなきゃいけないと、必ずクライアントを立ち上げてから動かすというようなですね、そういった SDK になっていたという形です。それからよく2番目によく使ったのが、UCMA って略して呼ばれてましたけど、2番目のユニファイドコミュニケーションマネージド API ですね。こちらは、ボットみたいなアプリケーションを作るものですね。厳密に言うとサーバーサイドでエンドポイントのアプリケーションを作るような ものです。 IVR とか BOT とかそういったアプリケーション、自動応答のコールセンターの自動応答のシステムみたいなやつですね。よく皆さん電話とかすると何番を押してください、何番を押してくださいとか、あるいは音声で何どれにしますかみたいなこと聞かれて、口頭で答えるとちゃんと、ボイスレコグニジョンをして、で、振り分けてみたいな、そういうのがあると思うんですが、それと同じようなシステムを作ることができるのがユニファイドコミュニケーションマネージド API です。でその他にいろいろあったんですが、一つですね、特徴として結構ですね、ドットネットに依存してたんですね。一番上の今お話したスカイプビジネス SDK もユニファイドコミュニケーションマネージド API もこれ両方ともマネージドの API、 要はドットネットの API なんですね。これ以外にもドットネットのがたくさん入ってます。パーシスタントチャット SDK もそうですね。でそういった、ドットネットのものがあったということ、それから、スカイプ自身のプラットフォームですね、スカイプフォービジネスじゃなくてスカイプ自身のプラットフォームもかなりちょっと迷走してきまして、今スカイプボタンとスカイプ URI って言って、ボタンを押すとスカイプが上がってきて自由なところに通話できるみたいなですね、そういうようなものを簡単にウェブ上にペタッて貼り付けて作っていくことができるんですけど、こちらはかつて API 出てたんですね。スカイプのデスクトップ API というのがありました。デスクトップ上、要は Windows とか Mac 上でアプリを作って、で連携させて動かすことができるっていうようなですね、そういう API があったんですが、これでボットを作るみたいなことをやってた時代もあったんですが、当然スケーラビリティとかいろんな面で、もうそもそもボットを作るプラットフォームじゃないので、スケーラビリティ等々の面でですね、もうちょっと API に限界があるということで、デプリケーティッド、つまり、デプリケーティッドからごめんなさい、もう廃止になりましたね。廃止になってなくなったという経緯があります。昔ですね、ボット作れたんですね、スカイプで。スカイプでボット作るときは、その API を呼び出してデスクトップ上で動かしておくか、あるいはその API を呼び出すスクリプトが提供されてたんで、スクリプト言語を使って作っておくと呼び出されて動くみたいな、そういうのが作れたんですけど、ちょっともともとですね、ボットとかを作るような API じゃなかったので、ちょっとスケーラビリティ問題ありましたねというような形で廃止されてきたというのがあります。でそこでですね、これからの開発になるんですが、こういった形ですね、新しい、API のモデルとして、実はこの後のボットの仕組みもかなり根本は似てるんですけど、どういう形かというと、まず REST のエンドポイントを下に置いてます。下から2つ目のところにユーザー API UCWA ってありますが、REST のエンドポイントを置いておいて、でその上に SDK を提供するというような形ですね。で SDK を呼び出すと、 SDK の API を呼び出すと下の REST が呼ばれて、で、連携ができるようになるという、こういったプラットフォームに今、全体が動いてきているという形になります。後でデモでご紹介いたしますが、スカイプウェブ SDK というのがあります。左上ですね、これ JavaScript の SDK です。ウェブ上、要はブラウザ上で使うことができる SDK なんですが、この SDK を呼び出すと底辺一番下のところでは実は REST が呼ばれています。そして、REST だけで作っていただくこともできます。 OAuth と REST を使って構築していただくと、もう JavaScript の SDK 呼ばなくても、例えば PHP のアプリとか、もう独自のアプリケーションですね、皆さんが構築する独自のアプリケーションから REST の API を呼んで IM を飛ばすとかプレゼンスを確認するといったようなですね、ことができるような、こういうですね、全体構成のプラットフォームという形になっています。それと後でご紹介しますが、右側、これもデモします。スカイプフォービジネスアップ SDK というのは、左側が JavaScript の SDK であったのに対して、こちらは iOS と Android の、SDK になります。Objective-C だけじゃなくて、実は、Swift も使えるんですけど、 Swift プラス Objective-C、もしくは Java で作るための、SDK が提供されているという形ですね。で、要はモバイルデバイス上で動くアプリケーションを作る場合は右側を使っていただくというような形になっています。ちょっと制限事項がいくつかあるので、後ほど、それについては、ご紹介をしたいと思います。でですね、早速ですが、このスカイプウェブ SDK とか UCWA、 まずちょっと左と下のところをですね、早速ご説明させていただきたいと思います。JavaScript の SDK なんですが、さっきですね、スカイプフォービジネス SDK という今もありますけどね、ドットネットの SDK の動きは説明しましたよね。どういう動きかって、もう一回言います。スカイプフォービジネスが立ち上がった状態で連携して動かすんですね。必ずスカイプフォービジネスを動かしておく、立ち上げておく、もしくは起動するみたいな、そういうような使い方になるんですが、この構成見てお分かりの通り、もうクライアントいらないんですね。 スカイプを立ち上げる必要はありません。このアーキテクチャではスカイプとかスカイプフォービジネスを立ち上げなくても動かすことができるという形です。で、最近ですね、マイクロソフトのプラットフォームってこんな感じになってきてるのを気づきですよね。Office 365、例えばアウトルックのとこにスカイプのマークついてて、もう今ここに画面が出てくるんですよね。一部まだこうなってません。例えばデルブのところはボタンを押すとスカイプフォービジネスが立ち上がってくるんですね。クライアントがね、そういうふうに動いているところありますけど、もうあちこち徐々にこういう形になってきてます。要はですね、これどういうクライアントかっていうと、クライアントでスカイプフォービジネスとか動かしておかなくていいんですね。ブラウザ上で窓が出てきて、でそこで入力をするというような、スタイルになっています。だからモバイルの端末とかでも、モバイル上でクライアント入れとかなくてよくて、モバイル上の端末でボタンを押すと、もうウェブブラウザーの中で統合されるっていうですね、もうまさに、こういうアプリ統合が今、新しい API、要はビルドの前後で発表された API で見ている将来の姿という形になります。そしてですね、ポイントなんですが、まずですね、ここで情報止まっている方多いと思うんですが、先ほどの SDK 実は去年も出てたんですけど、スカイプフォービジネスサーバーだけだったんですね。ですが、もう今年のそのビルド前後から Office365 で予約動くようになりました。なので今日のデモは全部 Office365 でやります。 Office365 で全て動かすことができますということですね。で、アーキテクチャとしてはちょっとここで書いているような、いろいろなものがあります。UX のコントロールなんかもありますし、あと、ビデオとかですね、そういったコントロールもあるんですが、ちょっと早速ですね、どんな、API になるのかっていうのを、デモで簡単に、ご紹介させていただきたいと思いますので、ちょっとですね、こちらの画面に移りたいと思います。まずですね、このデモなんですが、どういうアプリケーションかというと、こちらですね、まず普通のウェブのアプリケーションなんですが、この PHP で前半にざーっと書いてるんですけど、これ何をやってるかというとですね、これもう細かくは読まなくていいです。ここで何をやってるかというと、 OAuth で処理してるんですね。まず OAuth を使ってアクセストークンを取る処理っていうのを必ずやってください。ざっくりと言うとこういうことをやってます。ここの PHP の処理の中で、ここのですね、Azure Active Directory、 要は Office365 の認証基盤に1回飛ばすんですね。この認証基盤のところに飛ばします。飛ばしているのがどこだったかな、ここですね、このロケーションヘッダーで、ここで飛ばしてるんですけどね、ロケーションヘッダーってこれ飛ぶって意味ですから、ここで飛ばしてるんですね。で、飛ばすとそこのサイトに行ってログイン画面が出てきます。で、ログイン画面に ID パスワードを打ち込むと、ここの画面に戻ってくるんですね。で、ここの、画面に戻ってきたら、ここからが本編の処理になります。この画面に戻ってきたらボタンがくっついていて、それぞれ処理ができるようになっているんですが、まずはですね、ちょっとですね、その認証をした後のところの処理まで、ちょっと動かしてみたいと思いますね。ちょっとごめんなさい、ここにコピっといたので、ちょっとお気に入りに入れてないのには理由があるんですけどね、ちょっとエッジを使ってみましょう。で、ここでポンというふうに、先ほどの、ウェブアプリですね、ちょっとなんか何なんだこれはっていう感じですけど、はい。で、一回リダイレクトされてます。リダイレクトされて、ログイン画面が出ています。ちょっとちっちゃいですね。ごめんなさい。まあ、気にしないでください。ログイン画面が出ています。で、ここで、ログインが完了すると、上にこうコードっていうのが書かれてますけど、コードとかアクセストークンがもうこのページ上に戻されているという形になります。で、後で JavaScript のソース見せますが、ちょっとまず動きだけお見せしますね。まず初期化処理っていうのを JavaScript でやっています。後でコードを見せます。で、初期化をすると初期化に成功したよ。で、これログインしてるじゃないですか。もう1回 PHP に飛んでログインして戻ってきてますよね。なんだけど、実はもう1回ログイン処理をする必要があります。なぜかというとですね、SDK がログインしてないんですね。これ本当すいません、めんどくさい仕様ですけど、 Office365 で1回 OAuth の処理でトークンをもらって戻ってくるんですけど、 JavaScript 側の SDK がログインできてないんですね。なので JavaScript 側の SDK のログイン処理を今からやります。 JavaScript 側の SDK のログイン処理を今からやります。で、このボタンを押すとやります。ちょっと後でコードは見せますね。JavaScript でログイン処理が完了します。サインドインと。で、今からコンタクトをするパーソンの情報を取ります。もうなんか今決め打ちでこれコード埋め込んでるんで。で、get パーソンを押すと、これからコミュニケーションを行う、パーソンの情報が取られます。後でこれ JavaScript 見せますね。あ、アウェイって出てるな。ちょっと待ってくださいね。すいません。あ、退席中だ。ごめんなさい。今オンラインになりました。すいません。で、IM ですね。テキストカンバセーションを開始すると。で、テキストメッセージを送りますと。ちょっと待ってくださいね。今こっちに来たんですが、後で見せますね。で、テキストメッセージを送りますと。そうすると、こっちかな。こっちの画面にこう届いてるんですけど、ここで例えばなんか適当な文字入れて、ビって返しますよね。そうすると、先ほどの方にもちゃんとこうやって戻ってくると。ブラウザーと、ブラウザーと相手がスカイプフォービジネスですね。ブラウザーとスカイプフォービジネスで連携ができている。こういうアプリケーションになります。じゃあですね、ソースコードに戻りましょう。動きが分かったところで見ると分かりやすいですよね。OAuthを行って戻ってきたところまで説明しました。PHP を使って OAuthの処理を行って戻ってきて、トークン持ってます。OAuthのアクセストークンというのを持った状態で、ここに戻ってきてます。で、何をやっているかというと、まずイニシャライズの処理ですね。もうこういう API が提供されているんですね。ちなみに、もうご想像の通り JS ファイルを入れてるんですけど、これですね。ちょっと今ごめんなさい、プレビューなんでこういう URL ですけど、この min.js ってやつですね。で、ちなみにですね、この JS ファイル中見て関数見ても、あ、関数入ってません。これ何かというとですね、動的に持ってきてるんですね。動的に JS を持ってきてるので、この JS の中に実体がないので、必ず関数で何やってるか見たいときは F12 開発者ツール使ってください。要は展開後の状態が見れるんで、持ってきた後の状態を見なきゃいけないので、このファイルをダウンロードしても中に関数は入ってないので注意してください。で、イニシャライズの処理ですが、何をやってるかというと、まあ、スカイプ .initialize って呼んでるだけなんですけど、これですね、決め打ちの値なので注意してください。これ、今のプレビュー段階での決め打ちの値になります。API キーを入れておきますということですね。で、成功するとここに戻ってくるんで、new アプリケーション、API.application の new ってやると、そうするとアプリケーションオブジェクトが取れます。あとはこのアプリケーションオブジェクトに対してチャットの開始とか、テキストメッセージの送信とかやります。で、次サインインの処理ですね。これもサインインマネージャーサインインってやってるんですけど、これ中で何やってるかお伝えします。これですね、中で実は Hidden の iFrame が挿入されて、で、そこでもう一回ログインに行ってるんですね。で、一度もログインしてるじゃないですか。ので、シングルサインオンされてトークンが戻ってくるっていうことやってるんですね。なので、これちょっとめんどくさいんですけど、2回ログインしてるんですよね。さっき PHP で1回ログインしましたね。PHP で飛ばして、ログイン画面出て、ID パスワード入れて、こっち戻ってきましたね。1回ログイン処理をやったそのブラウザーの上でこのサインインを呼ぶと、ヒドゥンアイフレームが中にポンと挿入されて、中でもう1回トークン取りに行きます。で、ここで初めて SDK にトークンが渡されるって、そういう仕組みになってるんですね。なので、シングルサインオンされてれば、実はさっきの PHP みたいに組まなくても、 OpenID コネクトであろうと、WS フェデレーションであろうと、ちゃんとシングルサインオンされてればここが動くと、こういうような、仕様になっています。で、サインインが完了して、で、ここですね。デモ太郎っていう人を検索して取り出していますと。クリエイトパーソンサーチクエリーってやって、デモ太郎っていう名前で検索して、もう今一人しかいないって分かってるんで、その一人を取り出して、プレゼンスを表示してたんですね。今私、マシンをほったらかしにしてたんで、アウェーって出ましたけど、まあ、アクティブになってるとオンラインって出てきます。で、スタートカンバセーションで、ゲットカンバセーション、カンバセーションマネージャーというのがあるんで、それのゲットカンバセーションってやって、で、そこに、先ほどのユーザーを追加して、で、カンバセーションを開始するというふうにやっています。パーティシパントっていうところでですね、参加者って意味ですけど、自分自身を、追加してから、ごめんなさい。で、チャットのスタートってやって、 で、カンバセーションを開始するってやってるんですね。カンバセーションの開始を行っています。で、さっきですね、私あの別マシンで入力したらイベントちゃんと取りましたよね。それやってるのがここです。カンバセーションオブジェクトのイベントもちゃんと取れるようになってるんですね。historyServe.activityitems.at、これイベントを取ってます。で、イベントが来たらちゃんとアラートで表示してたんですよね。アラートで表示するってやっていますと。で、テキストメッセージをこのこれだけですね、あの上で作ったチャットサービスにもう決め打ちでハローワールドって送ってるんですけど、送ると、これで終わりなんです。これだけなんですね。で、ちなみにですね、これフィドラーで見ていただくと分かるんですが、もう一回フィドラー立ち上げてみましょうか。はい、で、これで、ちょっともう一回じゃあここでやってみますね。ここでもう一回ハローワールド送りました。あのハローワールドがもう一回言ってます。ですね、ここでちょっとフィドラー止めますけど、何やってるかというとですね、この辺が全部そうなんですね。ちょっとちっちゃくて申し訳ないですね。ちょっと待ってくださいね。大きくしますので少々お待ちを。後ろの方見えないですよね。これでどうでしょうか。これでローで分かりますかね。あ、これオプションだから面白くないな。これですね、ポストってやって、で、これエンドポイントの URL です。エンドポイントの URL で、こうですね、今カンバセーションの ID も振られてます。カンバセーションズ、カンバセーション ID、 これが先ほどお話した UCWA という REST API なんですね。ユーザー API と呼びます。で、これもちゃんと仕様が決まっているので、この REST API を直で読んでもらってもいいです。直で読んでもらってもいいです。ちなみにですね、この API 呼ぶときに1個コツがあります。何かというと、これなんかわけのわかんないエンドポイントですよね。これね。で、しかもなんか日本っぽいじゃないですか。JP。わかります?後ろの方。JP って書いてあるんですよね。Web プール、なんちゃら JP。これ何かというと、実はですね、あの、全世界の人がここに来てるんじゃなくて、一番最初にオートディスカバーっていう処理をやっぱり REST でやります。REST でやってます。で、全部今のようにフィドラーでやると取れますんで、実は JavaScript の SDK やると全部裏側でそれやってくれてたんですね。オートディスカバーといって、私はどこにつなげばいいかっていうエンドポイントを取るレストの呼び方があるんですね。レストを3つとか4つ流すんですけど、流すと自分がどこのエンドポイントに接続するかって取れるんで、そのエンドポイントを取り出して、こうやってカンバセーションを、カンバセーションオブジェクトに対してハローワールドとかですね、渡せばいいと。これハローワールドって文字列渡してるんですよね。ちょっとあれわかりますね。こうやってね、渡してる、ポストで渡してるだけと。で、イベントはここ左側見ていただくと分かるんですけど、 これね、今も止めちゃいましたけど、これレスポンス返ってきてないじゃないですか。ここ数字来てないですよね。これ実はポーリングしてます。イベントは実はずっとポーリングしてるんですね。で、あの反対側からポンとメッセージが来ると、このレストのエンドポイントのところに答えが返ってくるということですね。で、あの一定の時間ポーリングし直します。ポーリングし直すって、こういうですね、レストの API になっているということなの で、レストの仕様も公開されているので、レストの仕様をそのまま読んでいただければ、あの動かすことができるという形になっていますということですね。もう一個面白いのをお見せしましょう。何かというとですね、さっきコントロールがあるってスライドに出てましたけど、ユーザーコントロールを使うっていうやり方もあります。何かというとですね、会話をやるのにさっきみたいにやるんじゃなくて、今度の API 見てみましょうね。あの上の方で同じことやってます。上の方でPHP 使ってごちゃごちゃごちゃ、あ、ごちゃごちゃごちゃってやってないな。あ、やってますね。ごちゃごちゃごちゃってやってるの。ここ無視しますよね。で、HTML の中でやってることなんですけど、サインインで、カンバセーションユーズングコントロールってやってます。まず、イニシャライズが同じなんですけど、ちょっと一個だけ違うのが、ここさっきと書き方違ってるの分かりますかね。API キーが違ってるっていうのは分かんないですよね。あの、わざわざ覚えてないですよね。API キー変わるんです。カンバセーションコントロール用の API キーを付け足して、で、さっきドットアプリケーションとかやってましたけど、見てください。ドット UI アプリケーションインスタンスってこういうオブジェクトを取るんですね。で、取った後はものすごい簡単なことで、これサインインなんで同じです。サインインをした後に、ここですね、レンダーカンバセーションってやって、レンダー先のコンテナって、これあのただの div のエレメントです。レンダーカンバセーションっていうこういうエレメント私作ってあるんで、ここにレンダーされるってことですね。ちょっとあの中見てみると分かりますが、あ、 ごめんなさい。そうか、レンダーカンバセーション。これで、どこ行っちゃったかな。レンダーカンバセーション、レンダーカンバセーション。あ、ここですね、ここですね。はい。ここにありますよね。ここにレンダリングされます。じゃあちょっとですね、このスカイプ CC ってやつ、これをアクセスしてみたいと思います。どう動くか。あれ、ちょっとメモ帳どっかちょっと。じゃあちょっとですね、もう一回これブラウザーを、というか、このままいっちゃってもいいかな。これ一回ちょっと閉じましょうか。ブラウザー一回閉じて、これポーンってアクセスしていますね。もう一回ちょっとログインが必要なんですいません。今日は何回でもログインしますんで、お付き合いください。で、ちょっとこう、さっき途中のからがったので閉じますね。で、今度ボタン3つです。やってみましょう。イニシャライズ。サインで、圧倒的にさっき短いコードになってましたね。なんかレンダーってやってました。そうすると、ここにこう綺麗にですね、ちゃんとレスポンシブでちゃんと表示されるんですね。で、ここでわーっとなんか適当に入れますね。ああ、もう日本語で入れましょう。おはようって全然違いますけどね。はい。で、そうすると、まあ見なくても分かってます。こっちにおはようって来てるって、こういうことですね。やると、まあ戻すと、このまま来ると、こういうようなことができるので、カンバセーションとかですね、そういうものってこうなんか UI のコントロールこうやってくっつけるのめんどくさいですよね。意外とこれつくの大変ですよね。もうそういう場合はああやって UI コントロールをレンダーするっていうやり方があると。いうのを覚えておいてください。でですね、1個ちょっと面白いアプリをお見せしたいと思いますが、何かというとですね、もうすでにですね、パートナーさんが、構築している例があるんですね。ブースが出ているかと思いますが、ネクストセットさんというオフィス365のアプリケーションで多分一番数出している、有名なところですけど、オフィス365のリセラーもやられてるんですが、そちらが出しているアプリケーションがありますので、それをちょっと見ていただきたいと思います。ネクストセットワークフローっていうのがもうすでにありまして、これも昔からあります。以前からあるワークフローのアプリケーションなんですね。で、ここにもう今ですね、こうチャットの仕組みが入っています。ちょっとですね、ログインしてみたいと思いますね。松崎部長さんでちょっとログインをしてみます。これちょっとパートナーさんにお借りして、ログインの許可とかいただきました。で、ログインをすると、もうちょっとですね、ネクストセットワークローで承認申請とかからやってると、ネクストセットさんのアプリの話になっちゃうんで、もうすでに申請したものがあります。申請したものがあります。で、この申請したものをですね、例えば、ノート PC バッテリー購入ってあるんで、これガツって選んで、そうすると、この物品購入の一覧があるんですが、ここにですね、後ろの方見えますかね、申請者とチャットっていうのがもうすでにあるんですね。で、これガツって押していただくと、おっと、か、なるほど、あなた自身とのチャット、そっか、これは、これ自分でログインしちゃったな、すいません。ごめんなさい。要は申請者ともうここでスカイプで会話ができるというですね、ちょっと申し訳ありません。ログインのあれを間違えました。すいません。申請者、ごめんなさい。承認待ちにすればいいんだ。これ申請中だから自分ですね。承認待ちで、じゃあ電池購入やってみますか。これ他の人ですね。あ、よかったよかった。ごめんなさい。そうですよね。申請だと自分が申請してるからってことですね。ログイン ID 間違えたかと思いました。そうするともうこういうふうに出てきて、この件ですが、っていうふうにですね、私のアプリならでも失敗してもいいんですが、パートナーさんのアプリでちょっとでも失敗するのは 申し訳ないんで、はい、こういうふうに出てきてですね、もうあとやらなくてもいいと思うんですけど、ブラウザ上とこのスカイプフォービジネスを持っているユーザーとの間で、こうやって会話ができるっていうアプリケーションもすでに開発をされておられますけど、こういうような感じでですね、作られているということですね。で、これは確かコントロールを使っているっていうふうに、 お聞きしてますので、もうそのままベタッと貼り付けるタイプというような形で、構築が行われています。あとですね、もう一個ですね、先にデモやっちゃいましょうかね。今日はデモを多めにするっていうコンセプトなので、もう一個ですね、こういうのをお見せしたいと思います。何かというと、じゃあ先ほどのベーシックの方に戻りまして、でーんとやりますね。ちょっとこっち側ごめんなさい、ネクストセットさんのワークフローを一回閉じて、こっちの、よし。このスカイプのデモってなんか難しいんですよねマシンがたくさん必要でして、はい、先ほどお見せした、まずこれデモです。でもう気になってた方はここ気になってましたよね。右側にオーディオカンバセーション、ビデオカンバセーションってあります。で今日ですね、ここのセットの機材の方にはオーディオの線はつながないようにしていただきます。というのは今マシン3台に実は iPhone が1台にいて、いうちょっとむちゃくちゃな構成になってまして、もうこれ以上ちょっと負荷増やせないので、今日はオーディオは使いませんがビデオカンバセーションやってみたいと思いますね。これでイニシャライズ、ごめんなさいね、またちょっとここ退屈ですいません、サインイン、はい、ゲットパーソン、あ、オンラインになってますね。もうさっきこっちが別のマシンで使ってます。でスタートビデオカンバセーションっていうのをやります。最初ディスコネクティットって出てますけど、でも失敗じゃありませんから安心してくださいでそうするとですね、ビデオカンバセーションが始まりまして、コネクティットって出て、これ分かりますかね、ウェブカメラを使うことを許可しますか。後ろの方ごめんなさいね、エッジのブラウザが出してます。エッジのブラウザがウェブカメラを使うことを許可しますか、はいってやるとこう出てくるというような形ですね。はい、ちょっとこっちで羽織ってます。ちょっとスピーカー止めて、こんな感じですね。こっち見ると分かりますかね、こっちスカイプオービジネスですね。はい、こっち普通のクライアントです。でこっちが今作った方ですね。でこれ私がちょっとデモサボってまして、これ中にちゃんと自分の映像も出せますんで、要は2つ絵重ねて、それをアブソルルートというか絶対値座標で2個重ねてちゃんと出してやると、ちゃんと2つ出るというですね、非常にシンプルなものになっています。でこういうのもですね、非常に簡単に作れて、ちょっとここで閉じますね。これ何をやってるかというと、ビデオですね、意外と簡単にできてます。何かというとですね、おっと、あ、そうか、これビジュアルスタジオじゃないんだ、大きくならないですね。何かというと、レンダーウィンドウってやっぱりこれ div タグで作ってるんですね。レンダーウィンドウという領域を作ってます。ちょっともう一回上行きますね、ごめんなさい、スクロールして上行きます。ざーっと上に行くと、この辺で見てください、レンダーウィンドウってこう空っぽの領域を作ってるんですよね。おっと、ビデオが切れたからこっちがちょっと、はい、レンダーウィンドウってこうあるんですよね。でここにただ出してるだけなんですね。ここにビデオをただチャネルズストリームソースシンクってやってやってるだけなんですね。でこれ相手と自分と両方できます。これ相手を出してるんですね、相手を出して、ね、相手と自分とやって終わってるんですね。これこんだけなんですよ、ソース見てください、こんだけなんですね。なんかむちゃむちゃ複雑なことやってそうですけど、こんだけなんですね。でここでちょっとスライドに戻りますけど、これですね、何を使ってるかっていうことなんですが、実はエッジブラウザーの答えを先に言うと ORTC を使っていますということですね。でちょっとですね、 ORTC っていうのをなんか知らんなそれっていう方も多いと思うんで、ちょっと乱暴ですが、デモができるように前提知識でちょっと軽く流して説明させていただくと、何かというとですね、 WebRTC 聞いたことありますよね、多分ね。これご存知ない方ごめんなさい、後でなんか今でもいいですけどスマホかなんかで調べておいてください。今ブラウザーってですね、モダンブラウザーと呼ばれるものはほぼ全て WebRTC 1.0 を実装しています。で、ORTC って、何かというとですね、まず JavaScript API ドリブンなんですけど、プラス、WebRTC よりももうちょっと細かい制御が、さらに低レイヤーですね、ローレベルの、もうちょっとローレベルの API になってるんですね。要はですね、特に推しているのがマイクロソフト、その次は Google なんですけど、Google さんとかうちとかまさにそうなんですけど、こういうスカイプとか Google さんも持ってますよね、ハングアウトとか、なんかまた新しいのが出てきてるみたいですけど、ああいったそのリアルタイムコミュニケーションのインフラを持ってる会社からすると、もうちょっと細かく制御したい、もうちょっとちゃんとやりたいということで、新しい仕様として、ORTC というですね、その仕様を、今 W3C に勧告してますと。で、今後どこで合流するかわからないんですが、まだはっきりとはしてないんですが、実は ORTC というのは WebRTC と完全に別物じゃなくて、WebRTC 互換で仕様を作ってるんですね。さっきローレベル API って言いましたけど、ORTC の API 仕様は ORTC のローレベル API の上に今の WebRTC1.0 がそのまま乗るような形で作っていますので、今のところ WebRTC1.1 がこれとほぼ同等になるっていうですね、今そういう形でそこに向けて作ってるんですね。なので、Google さんとか今対応してませんが、Edge とか Google とか、あと、ちょっと遅れるかもしれませんが、Safari とかが WebRTC1.1 に対応してくると、事実上この ORTC に対応した形で使えるようになってくるということなんですね。で、実は Edge ブラウザーは、これちょっとニュースになりましたが、去年の 10月でしたっけ、5月10月でしたっけ、ぐらいに対応しました。業界で初めて ORTC を実装したんですね。もちろんドラフトというかですね、なんていうか暫定実装ではあります。今のベースで実装しましたという形ですね。ただあれです、プレデファインドのものを実装したっていうステータスじゃなくて、一応正式実装してるっていうステータスです。なので、皆さんご存知かと思いますけど、スカイプのクライアントが一時ほら、エッジだけサポートしたの覚えてます？スカイプのウェブクライアントってあるんですね。スカイプフォービジネスじゃなくて、スカイプとさっきスカイプフォービジネスってシンメトリックだけど一緒にやってきますよって話しましたけど、スカイプも同じ対応してて、スカイプの方も、スカイプのウェブ版アプリケーションというのがそれに合わせて出てきてて、最初はエッジだけ対応してたんですね。理由はこれです。で、今確かもうちょっと対応ブラウザーが増えたと思うんですけど、要はですね、そういったこうなんていうんですかね、標準化の流れと、なおかつ標準化と言いながらもだいぶ遠い将来の標準化やってるといつまでも使えないんで、近い将来の今の 1.0 ベースの拡張の実装とっていうところを今一緒に W3C と一緒にワークしているという流れで、それの、最初の実装としてエッジが対応した。で、それを使ってるんですね。なので、1個注意点があります。さっきのデモは残念ながらまだ Chrome とか Safari では動かないんですね。これはエッジで、だから今私エッジで一生懸命デモしてたんですね。カンバセーションコントロールとかはもう他のブラウザーでも全く問題なく動きます。このビデオオーディオのところに関してはそういうような実装になってます。もう一個の注意点、ビデオとオーディオについては今お話したように WebRTC ベースの通信になっているので、ここは HTTP のレストというわけにはいかないんですね。なんか HTTP のレストでね、WAV ファイルかなんかポーンって投げたらオーディオが出るっていうものではないんですね。そうだと嬉しいかもしれませんけど、ボットの方は実はそうなってますが、こちらはそうはなっていないということなので覚えておいてください。あとですね、これもよく質問を受けるのでちょっと下に書きましたが、画面共有ですね、デスクトップ共有できないんですかと。今のところできないんですが、今後できるようにする予定です。ただし下に書いてるんです。ちょっと後ろの方見えないと思うんで口頭で言います。デスクトップ共有は多分プラグインが残りますってことですね。要はオーディオビデオはプラグインレスでできるけど、デスクトップ共有はプラグインが残る形になります。なのでモバイル上ではできないっていう形ですね。いいですよね。それでもね、やらないですよね、ここでね。スマホの上でデスクトップ共有ってやらないと思うんで、Mac か Windows が多分対応していればほとんどの方は そこは問題ないんじゃないかと思うんですけど、一応そこは小さなプラグインを残すという方針のもとに今開発をしているっていうですね、そういった流れになっているので覚えておいてくださいということですね。今 WebRTC1.0 は Chrome Safari など、Chrome Firefox などが対応しているっていう形になります。あ と,、ここだけでもやりませんが、ここだけ口頭で説明させていただきますが、何かというとですね、実はこの後の話につながるので、ちょっとよく聞いておいてください。でもやらないからどうでもいいわけじゃないですね。意外と重要です。何かというと、新しい API、 今までの API と違うもう一個の点が、オンラインミーティングがやりやすくなってます。リンク SDK の頃、スカイプオービジネス SDK の頃によくですね、ほらアウトルックで 予定された会議、オンラインミーティングってやると URL がポンってできて、でクリックすると会議に参加できるじゃないですか。あれを API でやりたいんだけどとかですね、ものすごい実は私相談を受けたことがあります。あとアドホックミーティングといってですね、あらかじめ予約するんじゃなくて、もうその場で複数名でミーティングを始めてしまうっていう、これをですね API でやりたい。でかつての SDK はなかったんですね。実はリンク SDK の頃はありませんでした。スカイプビジネス SDK の頃、ドットネットだけどありませんでした。なのでちょっと裏技があってですね、カンバセーションに3人以上入ると自動的にオンラインミーティングに昇格されるんで、あれ中でですねオブジェクトが切り替わるんですね。ワンツーワンカンバセーションの時と3人以上の時って実はモードが変わってて切り替えが行われるんですね。なのでワンツーワンカンバセーションを API で始めて3人目を追加するっていうですね、荒技をよく紹介してたんですけど、まあちょっと本質的じゃないですよねと。新しい REST の API および、先ほどご紹介した Skype Web SDK とかでもいいです。ご覧の通りですね、オンラインミーティングがほぼほぼ全部できるようになっています。オンラインミーティングにはまず2種類あります。スケジュールドミーティングとアドホックミーティングがあります。スケジュールドミーティングっていうのは皆さんがよくアウトルックでやるやつですね。アウトルック上であらかじめ URL を生成して吐き出しておくミーティング。アドホックミーティングっていうのがスカイプフォービジネスクライアントのメニューに今からミーティングってあるのご存知ですか。あれ英語だとミートナウって書いてるんですけど、ミートナウっていう機能があるんですね。今からミーティングってやるともうそこで複数名のミーティングが始まる。これがアドホックミーティングです。で両方とも、ちょっとですね後で資料細かいので後ろの方ごめんなさい、資料見れますよね。確か事前配布のあれに書いてますんで、細かいのは見といていただければと思うんですが、要は右がレストになってます。で左が JavaScript の API で書いてます。で両方とも要はですね JavaScript でも REST でも両方ともスケジュールドミーティング、アドホックミーティング両方とも作れるようになってます。で、当たり前ですがジョイン URL も取れますということですね。ジョイン URL って要はjoin.https://link.com/nanchara で ID がくっつくってやつですね。でクリックするとミーティングに参加できるというこういうのが、作れるようになっているので、ぜひですねオンラインミーティングのシステムなんかも SDK を使って作って、いただくといいかなと思います。でこの話が重要だった理由は実はここに行くんですね。何かというと今度は今まで Web の SDK の話しました。今度ですね、iOS と Android の SDK の話します。 Skype for Business App SDK と呼ばれるiOS と Android の SDK が存在しています。でですね、まず先にお話しするとこれ相当使い方が限定されているので注意してください。まず皆さんこう説明聞くと普通こう思うと思うんですよね。さっきお見せした Skype Web SDK の iOS 版でしょうと、さっきご説明した Skype Web SDK の Android 版でしょうと、まあ自然にみんなそう思いますよね。私も最初そう思いました。でも厳密に言うとちょっとコンセプトが違います。何かというとですね、まずですね B2C にフォーカスしてるんですね。 B2C にフォーカスしてる。これどういうことかというと匿名でログイン、ゲストでログインするっていう機能しかまだ提供されてません。一応スティルって言ってます。まだ、その機能ゲットだったかな、まだその機能しか提供してないっていう言い方ドキュメントではしてるので、まあ、今後出るとも出ないともドキュメント上は言ってないんですけど、一応現段階では匿名で入る機能しかありません。でこれどうやって使うかというと要はこういう使い方なんですね。皆さんの iPhone のアプリや Android のアプリに例えばヘルプデスクに問い合わせるとかですね、なんかそういうのやるときにわざわざスカイプを上げられて、あるいはスカイプフォービジネスをインストールしてくださいとか言われてうざいですよね。そうじゃなくてもうアプリの中で、これもクライアント不要です。クライアント不要でアプリの中でもうその人の会話の画面、もしくはオーディオビデオでもいいです。オーディオビデオの画面が始まって、でつなぐ先の裏側は B2C なのでビジネスなんですね。要は裏側の人はちゃんとライセンスを持ってるってことです。つながる先のヘルプデスクの人とか、つながる先の問い合わせセンターの人だったり、つながる先のお医者さんだったり、つながる先の弁護士だったり、そういうシステムを作った時の裏側の人はスカイプフォービジネスで会話をしている、要はその人はライセンスを持っていると、こういう使い方を想定しているので、そこの使い方にぜひ注意をしていただきたいと思います。で これですね、どうやって実現を、しているのかということですね。細かい図が出てきましたが、要はこういうことなんですね。先ほどの話が重要だった理由がここでわかるんですけど、オンラインミーティングって、オンラインミーティングって匿名で入れますよね。これ知ってますかね。スカイプをビジネスをお使いの方もご存知ですかね。権限設定があって入れなくすることもできます。ロビーで待たせるっていう機能もあるんですが、規定は実は入れるようになってて、 URL を知ってると実はスカイプをビジネスを持ってない人も入れちゃうんですね。あの機能を使うんですね。あの機能を使います。なのでちょっと細かい図書いてますが、要はですね、これスカイプフォービジネスのアップ SDK だけじゃ動かなくて、裏側でサーバー側の処理を作っておいて、そこでさっきの REST API 使ってオンラインミーティングを作っとかなきゃいけないんですね。でそこにつなぐっていうつない方になります。で設計がだから難しいんですよね。設計が難しいんです。で一例言います。設計いろんなパターンあります。一例言います。例えばこんなアプリにしてもいいですね。スカイプをビジネスのサーバー、もしくはオフィス365がドーンといて、オフィス365が真ん中にいて、まずですね、スタッフ側、要は弁護士なり医者なり、問い合わせセンターなり、その人が使うアプリケーションを作っておいてください。でこちらのアプリケーションでスタッフが朝来て座席について使い始めたら、それと同時に裏側でオンラインミーティングを例えば作って、もうスケジュールドミーティングを作って置いておくんですね。置いておきます。で、スマホを使っているエンドユーザーさん、その裏側にいるスマホを使っているエンドユーザーさんがスマホの中で、いやなんか俺商品の問い合わせができるなと、しかもなんか会員券持ってるとできるらしいぞと言って、会員券の会員 ID と番号を入れて問い合わせってやったら、左が一番左がスマホアプリです。スマホアプリからバックエンドに、ここも皆さんが構築します。皆さんが構築するサーバーサイドの処理を呼び出して、ここからオンラインミーティングのジョイン URL を渡すと。でジョイン URL を受け取ったら、ここのアプリケーションの中で先ほどお話したスカイプフォービジネスアップ SDK を使って画面を出すと、アノニマスでというふうにして作る。例えばこういう作り方ありますよね。というふうに結構ですね、設計が難解なんですね。なのでぜひ注意をしていただきたいと思います。で今回ですね、これ全部やってると、これで50分とか1時間とか使ったらね、それこそ不満足なセッションだったってなっちゃうんで、今日ですね、一番要の一番左のところだけちょっとですね、デモでお見せしたいと思います。意外と簡単な SDK になってますんで、ちょっとですね、雰囲気を、真っ黒でした、ごめんなさい。ですね、まずソースコード先に見せますけど、でこれでですね、ちょっとあらかじめ作っておいたものがあるんで、ちょっとお見せしましょう。でですね、やってることはそんなに、大変なことやっていません。あ、拡大鏡とか持ってきてなかったですね、ごめんなさい。Mac で拡大鏡って使うんですか。でもここで時間使うの嫌だから、いや、口頭で説明しますね、すいません。まずですね、avfoundation.framework って、これ iOS、 これ iOS のアプリですけど、 iOS の標準のフレームワークを入れてください。これからビデオのデモを見せます。で要は iOS が持ってるちゃんとそういうライブラリーを入れる必要があるんで、 avfoundation.framework、 あと、ちょっとですね、ビューを一部、特殊なビュー使うので、glkit.framework っていうですね、ちょっと特殊なビューが使えるんですが、こちらのフレームワークを入れていただきますと。でスカイプフォービジネスドットフレームワークって、ごめんなさいね、後ろの人ね、スカイプフォービジネスドットフレームワークって書いてます。スカイプフォービジネスドットフレームワーク、これがスカイプフォービジネスの API というか SDK です。 SDK をダウンロードしてここに入れます。ここに入れます。まあ C シャープで言うとライブラリーの追加してるんだと思ってください。で、ストーリーボードを組み立てますが、今回ですね、大したアプリにしてません。ストーリーボードというほど大したことやってなくて、何かというと、これちょっとうっすらと見えますかね、2個ビューが貼ってあるだけです。要は自分とオペレーターが出るようにですね、オペレーターと自分が出るようにビューを2個ペタペタって貼っています。でそのビューに対して処理を記述しているのがこれになりますね。あら、これは何ですか。あ、 びっくりした、はい、ちょっと Mac 使い慣れない感じですいません。何かというとですね、ボタン、あ、まずですね、ロードされた時の処理とかいろいろ書いてるんですけど、これビューの処理ですけど、ロードされた時にですね、ここです、オブジェクティブ C で書いてますけど、ちょっと後ろの方すいませんね、セルフスペースジョインミーティングって書いてます、ごめんなさい、口頭でちゃんと言います、セルフスペースジョインミーティングって書いてます、これ私の作った関数です、私の作った関数です。でここでジョインミーティングっていう関数を作ってて、でこの中でもうサーバーに接続するとかやらずに、今これ決め打ちで URL 入れてるんですね、決め打ちで URL 入れてるんですね、決め打ちで、ミーティングの URL、https://meet.link.com/o365directory/ts-matsu/meeting-id ってやつですね、要はクリックするとミーティングが上がってくるやつですの ID を設定していますと。で、アプリケーションオブジェクトを作って、もう結構直球のことしかやっていません。で、カンバセーションを始めるんですが、ここがミソで、ここでさっきほらビデオ会議をウェブ JavaScript でやったときに、div タグに入れたじゃないですか、あれと同じことやってるだけなんですね。要は、ビデオ会議を始めてください、そしてさっきビューが2個貼ってあったの覚えてますか、ストーリーボードっていうか UI のところにビューが2個貼ってありましたよね、このビューに対して自分 の、ビデオ、このビューに対して相手方のビデオっていう引数が設定したんですね、引数を設定してただ読んでるって、もうこれだけなんですね。でここで終わり、ここで終わりです、ここで終わりにしてます。ちなみにですね、ちょっと後ろお約束事があって、ビデオの場合どうしても返ってくるコールバックがあるんで、そのコールバックをからでもいいから実装しとかないとエラーになるんで、後ろざーっとコールバックが実装されてるんですけど、本体の処理はこんなに短いんですね。ちょっと後ろの方すみません、要は短いということを覚えておいてください。でこれでですね、実際にデバッグをしてみたいと思います。ですね、これ実機じゃないとダメなんですね、ビデオを使っている場合はですね、ちょっと実機でやってみたいと思いますね。あ、でちょっとランってやってみます、プロダクトのランってやると今実機につながってるんですけど、ちょっとですね、あれ4番、これがショガカメラですね、はい、実機のデバッグ今、はい、デバッグ始まりました、デバッグ始まって、これ実機です、実機の方にやってきます。で、あ、相手ログインしてなかったかな。すみません。しかも来ませんな。あれ、ちょっと待ってくださいね。すみません。もう一回。ダメですね、もう一回やってみましょう。ああ、ちょっと一個だけ心当たりがありました、すいません。本番前に動かしてそのアプリをちょっと消しちゃったんですけど、多分それが原因かもしれないですね、申し訳ありません。まあ、ちょっとここでしのごのやってると時間がもったいないので、ちょっとデモを失敗してしまいましたが、すみません。実機の方でちゃんとビデオが出て、相手と要はさっきみたいに自分と相手がこう2枚映るんですね、映るのがもう起動時に出てくるということですね。まあ、実際にはボタンかなんか用意して問い合わせボタンを押したらなんかつながるみたいに作っていただければいいと思います。まあ、そういったですね、デモで、ビデオを使う場合はこのように実機で必ず動作確認が必要なので注意をしておいてください。はい、以上がアップ SDK ですね。そしてここから急に話が変わります。何かというと、今までスカイプをビジネスの話しました。最後、6分ほどになりますが、スカイプの話をしたいと思います。ビルドで出てきた新しいフレームワークにスカイプボットプラットフォームというのが出てきて、これはスカイプフォービジネスではまだ使えません。今度はスカイプでしか使えないということですね。まあ、ボット結構 US でですね、ボットを使ってレストラン検索したりとかも今流行ってるので、スラックボットとかいろいろね、Facebook も出しましたよね、ボットのプラットフォーム出てますが、まあ、それに倣って出てきたものになります。 でご存知の方多いかと思いますが、今ですね、ドットネットとノード JS の SDK があって、それで作るようになってるんですね。ですが、中では実は REST が流れています。はい、中では、実は REST がそのまま流れていますので、ちょっとですね、見てみたいと思いますね。これどういう、風に流れるか。まずですね、その前にちょっと動きを見てみましょうか。スカイプボットプラットフォームですね、作ったものがどうやって動くのかということですね。ちょっと見てみたいと思います。まずですね、ごめんなさい、ちょっとこれ一回落として、ですね、スカイプのボットプラットフォームの、自分のボット管理画面というのがあるので、ここで自分のボットを登録しておきます。でここでですね、で私ちょっとボットをもう登録してます。自分のボットをどっちだったかな、こっちですね、 TS 松津エコーボット、こっちだったかもしれない。こんな感じで登録をしておりますと。 TS 松津エコーボットだよな、はい、これですね、こんな感じで登録をしていますということですね。で下にパブリッシュボタンありますが、これ押すとちゃんとマーケットに行くんですね。なのでスカイプの利用者がボットを検索して初めて使えるようになりますが、開発中はここにこうやって登録しておきます。で一番大事なのはこれですね、エンドポイントをこうやって登録しておきます。でここにアプリを配置しておく必要があるということですね。でここにアプリ作ってて、後でお見せします、どういうアプリができているか。それをお見せしますので、ちょっとですね、まずはここに何かホストされていると思ってください。で使う側はですね、開発中じゃない場合はストアからこのボットを連絡先に追加ってやって終わりですが、開発中はこの URL を使って、ボットを読み込んでいただきます。今スカイプが上がってます。スカイプ for ビジネスはちょっともういらなくなったんで閉じますね。上がってるから別に選んだわけじゃありません。で、ブラウザーでアクセスすると、さっきのがジョイン URL みたいになってるんですね。ちょっとこの辺スカイプ for ビジネスとやっぱりコンセプトが似てますよね。でそうすると Add to Contact って出るんで、右で使ってるあれですね、アカウントですね。もうちょっとなんかいろいろやり取りをした残骸がありますが、すいません。で、あれなんで2個来たんだ、ちょっとこれバグってますね、すいません。最初に接続するとハローで名前来るんですね。これちゃんと名前取ってます。はい、でこれエコーするだけくだらないんですけどね、でも SDK サンプルでこういうふうにですね、ちゃんと動いてますということですね。でこれどうやって動いているかっていうとですね、中のプロトコルは実はこう動いてます。REST なんですね。まずちょっと動きの概念を言ってから REST の流れ言いますね。動きの概念言います。まず、スマホで、ボットに対して問い合わせをやると、スカイプボットプラットフォームが1回受けます。要は皆さんのボットに行く前に、もちろん真ん中のスカイプボットプラットフォームという専用のプラットフォームがボットの問い合わせをすべて1回受けます。で受けた内容が皆さんのボットに実は Web フックできます。要は今ウェブページの URL 書いてましたね。ウェブページが実は外から呼ばれます。スカイプボットプラットフォームから必ずコールされます。でこのコールされた、内容をもとに、まずですね、ボットの方では認証処理やってんですね。ログイン画面なんかもちろん出しません。ボットの中でログイン画面出したって誰も処理できませんからね。ボットの中でやってるのはアプリケーション用のトークンっていうのを OAuth で取るんですね。OAuth を使ってアプリケーショントークンというのを取り出して、そのトークンを使ってスカイプボットプラットフォームにボットからのメッセージを出すと、今度はスカイプボットプラットフォームがこのトークンなら許可しますよと、要は 身勝手にこう出されたら困りますよね。身勝手になんか勝手に作られてポーンってポストされたら困りますから、要は認証してですね、ヘッダーに入っているトークンを見て、あなたは許可しますって言ってそのままユーザーに返すと、こういう処理をやっています。でですね、それぞれどういうのが流れるかっていうのをちょっと見ていただきましょう。まずですね、この赤いところですね、メッセージウェブフックですが、こういうのが流れてきてるんですね。このテストっていうのは皆さんのウェブのアプリだと思ってください。これだから URL はもう適宜変わります。今テストってやってるだけです。皆さんのウェブのアプリに必ずボディにこういうのが入ってやっていくんですね。でここには認証情報は入ってません。もうボットプラットフォームで認証されたという想定なので、皆さんのところにはそのままポーンってきます。そのままポーンと呼ばれてきますと。でそこでフロムが誰でと、これ本物のデータなんですけどね、さっきの私のもの ID なんですけど、フロムが誰でとかそういう形で、あとメッセージ何が来ますよというのが書かれていますと。ハローとかですね、はいとか、ごめんなさい、コンテントですね、コンテントに書かれていますと。で認証です。でごめんなさい、認証が終わった後の、呼び出しです。認証が終わった後のトークンを入れて、認証がとにかく終わったと思ってください。認証が終わった後のオーストークンを入れて、で今度ボットプラットフォームに渡すときはやって認証用のヘッダーを入れるんですね。ヘッダーを入れてポストメソッドで渡します。ボットプラットフォームの要は apis.skype.com/v2/conversation/user-名/activities ってやるんです。これちょっとですね、内緒というかなんとなくも皆さん感じ取ったかと思いますけど、なんとなくさっきの似てませんか。スカイプフォービジネスもね、やり取りにね似てますよね。こういうところもだいぶ揃えてきています。で実を言うと、ちょっとここビデオではカットしますが、Azure AD の V2 エンドポイントっていうのを使って認証やってるので、今後統合化を狙ってるっていうのが分かりますよね。V2 エンドポイントって実は私の昨日のセッションでは話して、昨日のその満足度の低いセッションで話してるんですけど、要は何かというとですね、コンシューマー側とビジネス側両方認証できるエンドポイントっていうのが今出てきてるんですね。例えばワンドライブとワンドライブ4ビジネス、アウトルックドットコムとエクスチェンジオンラインのアウトルックって今2個ありますよね、コンシューマー側と。でそれの両方共通でできるエンドポイント、これが今使われていますということですね。なのでだいぶ方向性が見えると思いますね。こんな感じになってます。でこちらですね、実はですね、ジニアスの、ジニアスって知らない人もいますよね、平井正人、ジニアス平井のですね、マイクロソフトボットフレームワークのセッションでしたっけ、出た方いらっしゃるかと思うんですが、マイクロソフトボットフレームワークってその中からスラックボット呼んだり、フェイスブック呼んだりとか、いろんなボットに接続できるんです。その中にスカイプってあったと思うんですけど、あれでスカイプにつなぐとこっちにトランスファーされます。実は中ではこのスカイプボットプラットフォームが使われてたんですね。でマイクロソフトボットフレームワークってテキストだけでしたよね。マイクロソフトボットフレームワークって要はテキストメッセージングだけ、今 US で流行り のテキストだけでいろいろレストラン検索したりとかできる、ああいう世界なんですけど、このスカイプボットプラットフォームの方は見ていただくと分かるように、音声ちょっとね、僕分かんないのはビデオのボットってどんな感じなんですかね。ちょっと見ててよく分かんない、カミングスーンになってるんですけど、ビデオのボットってどういうボットなんだろう。ビデオが映像が返ってくるのかな。なんかよく分からないんですけど、ビデオボットと話せるのかな、それともビデオで違うか。分からずにビデオは喋ってるんですが、オーディオは分かりますよね。音声で言うと向こう側で、その音声認識をして戻してくれるとかですね。音声も、対象になってるんで、音声ビデオを対象にスカイプ限定でいいということであれば、こっちのスカイプボットプラットフォームを使ってください。逆にテキストボットでよくて、それをいろんなプラットフォームに対応したい場合はマイクロソフトボットフレームワークを使っていただければ開発をしていただくことができますということですね。で、ラストセッションなのでちょっと時間オーバーしてるんですが、最後に1個だけデモやらせてもらっていいですか。もう冗談じゃないって方は今あれです、退出していただいても全然私気悪くしたりしないので、お忙しい方は、お仕事とかがある方はもう全然退出していただいて大丈夫なんですが、最後にですね、ボットの開発やるときに一番面倒になるのがデバッグなんですね。でデバッグどうやるかって話を最後にしてちょっと終わりにしたいと思います。で何かというとですね、ちょっとこれ閉じまして、 ですね、実はですね、こういうデバッグのやり方ができます。さっきのソース、実はこうローカルにあるんで、ちょっと開いてみますね。どれだったか忘れちゃったな。エコーボットクイックスタートってやつだよな。多分これですね。多分これだった気が。ちょっとマイクロソフトボットフレームワークといろいろと遊んでるというか動かしてるので、ちょっとどのプロジェクトか忘れちゃったんですが、これが多分さっきのやつですね。スカイプボットプラットフォームを使ったドットネットのサンプルコードだと思います。まあ見ると分かりますけど、簡単に組まれてるんですね。さっきのレストが全部隠蔽されています。ちょっと待ってくださいね。今立ち上げてます。すいません。ここに立ち上がるのにこんな時間かかるとはちょっと思ってなかったですけど。で、まあ、結論から言うと何かというと、今からお買いになる方のために言うと、ローカルホストで実はそのまま立ち上げて、でちゃんとブレイクポイントを置いて、でデバッグできるんですね、実はね。こういうやり方をするとできますというので、NG ロックというのを使ってちょっと今からデバッグしたいと思います。使ったことある方はもうお分かりかと思いますけどね。例えばこれそうだよな、スカイプのボットのやつだよね。あ、スカイプボットフィルター、スカイプボット、そうですね。はい、これです、これです。で、今ブレイクポイントがこういうふうに置かれておりますと、いいですね。はい。で、これでですね、今からデバッグ実行したいと思うんですが、デバッグ実行をすると、http://localhost1374 というですね、ポート番号。ちょっと後ろの方ごめんなさい。大きくします。1374というポート番号で、これローカルで動くはずですので、ちょっとここでまず動かしたいと思いますね。F5 でデバッグ実行します。あ、ちなみにドットネットのコードってこの程度しか組んでないんですよね。これだけなんですね。もらった内容を返すってやってるだけ、もらった内容をそのまま返すってやってるだけなんですね。この程度しか組まれてないです。で、これをですね、1374でしたよね。1374で今からデバッグ実行します。 F5 でデバッグ実行します。で、そうしますと今1374でデバッグ実行で立ち上がりましたということですね。立ち上がりましたと。で、そこで、あらかじめダウンロードして、この中にインストールじゃなくて、これただ ZIP を展開しただけなんですけどね、NG ロックっていうのが非常にライトで好きなんですが、これですね、展開するとこれだけなんですよこれだけなんですよ。で、ここに NG ロックというのを展開しているんですが、こいつを使ってですね、1374でしたよね、ちょっと喋ってる間に忘れちゃいましたけど、こう映って NG ロック http1374 で1個コツを言います。ASP.NET の場合はホストヘッダー違うと、それでアプリがエラー返しちゃうんで、ホストヘッダーをちょっとトランスファーしてください。ホストヘッダーイコールローカルホストコロン1374ってこうバーンとやるじゃないですか。そうするとですね、これ素晴らしいのが、この http://4QE46 なんちゃら .ngrock.io とかありますよね。これね、トンネルしてくれるんですね。要は外のこのサイト、この後ろに ngrock.io ってついた、ここにアクセスすると、中にねトンネルしてそのまま飛ばしてくれるんですね。なので、要はここのアドレスですね、ここのアドレスを、この https のアドレスをコピーして、試しにこのアドレスにブラウザーでアクセスすると、ちゃんとasp.net のウェブページが出てくるんですけどね。で、ちょっともう時間ないんで、こっちのボットの方にエディットで登録したいと思います。エディットで、先ほどこのサンプル用のボットを入れてましたけど、ここをこれに変えてやるんですね。これね。で、このままセーブってやるじゃないですか。で、保存されますと。で、ここで、つないだままだとダメかな、ちょっとつないだままやってみますか。これでポンってやると、まだダメか、 ちょっとね、あのしばらく古いとこ行ってるとき、あ、ほら止まるんですね。はい、いや、よかったよかった。昨日ここも飛ばしたんですよ。昨日あの Webhook の説明するのに NG ロックを使ってデモする予定だったらここ飛ばしたんですけど、これは NSAT を上げる必要な要素だったみたいですけど、はい、あのこういうことができるので、あのこれ で もっとね、もっとじゃあサービスします。何かというとですね、ここアクセスするじゃないですか、ここを書いてある、ここそうするとですね、さっき私なぜプロトコルまで知ってた、あのプロトコルの情報ってどこにも書いてないんですね。でそれはなぜわかるかというと、ここアクセスするとなんとですね、ここわかります、今1個来てるんですけど、これ追加されて、これをローってやると何来てるか全部見えんですよね。え、レスポンスも見えんですよ、これ、うん、でこっちから飛ばすときはフィドラー使えばいいじゃないですか。フィドラーって知ってますかね。ちょっともう説明しませんけど、こう外に出すときはあの偽のウェブプロキシー立ち上げてそこでトレースできるんですけど、出るのはいいんですけど入ってくる方って、ね、デバッグしづらいですよね。で入ってくるやつはこいつでこういうふうにやってやると、あのプロトコルも見えるし、こうやってデバッグもできるので、あのね、あの Azure にもサービスバスっていう同じようなのあるんですが、あのはっきり言ってちょっと七面倒くさいので、こっちすごいライトにこういうことができますので、開発用にぜひこういうのを使っていただければいいかなと思います。ということでちょっとあのだいぶあのお時間がごめんなさい、10分オーバーしちゃいましたが、以上で終わりにしたいと思いますので、あのまだまだ進化していきます。あの最初に方向性をお話ししましたが、あのゴールに向けてどんどんどんどん進化していきますので、あのスカイプフォービジネスの方でね、ボット作れないんですかとかね、いうご質問もあろうかと思うんですが、そっちも含めてどんどん進化していきますので、あのぜひちょっとご期待していただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。